ちぎラジオ銀座座の石山です。
石神です。
どうもです。
どうもです。
今ね、3月30日の
はい。
夜の11時ちょっと前なんですけど、
はいはいはい。
今日は電話でね、
うん。
通話しながら録音してる。
そうですね。初めてのタイプですね、これはね。
あ、もうこれでいいってことになるよね。
まあ、そういうことですね。
まあ、私のラジオも皆さんとズームでね、やらせてもらってる
そうっ
から、
す
ほぼ同じようなもんだよ。
もう全然2人で撮ってることほぼないよね。
まあそうなってるの聞きましたね。いろいろとありますから。で、エヴァのね、新エヴァの回をこの間皆さんとやらせてもらって。
僕ね、見てないんです
まあ今ね、ちょっと映画にまた入ってるでしょ？
よ。そうな長い映画になんかすごい忙しくなっちゃって、こんなはずじゃなかったんですけど
しかも
ね。
地方なの？
いや、いろいろ行く予定だったんだけど、お金がないくから、まあなんか
コロナもあるしね。
まあコロナはあんまり関係
関
ない
係
け
ないか。
ど、なんか
希
東
望。
京都内で沖縄設定を撮ったり、千葉で沖縄設定を
わ、
撮っ
そ
た
れ
り、
やだな、それ一番
嫌で
嫌。
し
一
ょ？
番嫌。
嫌でしょ？合成で中国のシーンを撮ったりとかさ。
石神さん？
はい。
今日そういう話じゃないです
あ、
か？
違うね。金座ラジオじゃないね。普通の
金
やつ
座
じゃん。
ラジオ。ただの電話だから、それ。
ああ、そっかそっ
あ、
かそっ
そう
か。
そう
ごめん
そう。
ごめん。ちょっと
これ
な
ラ
ん
ジオ
か、
やってて、
ちょっと懐かしくて。石山さんと二人で話すの懐かしくて。
今。確かに。それでね。で、まあ、エヴァもね。まあ、見てないとはいえ、これで終わりってのはもうみんなわかってるわけじゃん。
そうだよね。いや、見た
で、
いですよ。
見たいでしょ。で、ほら、エヴァもさ、25年ぐらいかかってようやく終わったわけで。
そうか、すごいよね、そういう意味ではね。
で、我が金座座ラジオもね、今年で確か9年目だと思うんですけど、
そんな言ってる？
9年目に
はあ。
入って8年丸々終わって、
老舗ですね。
老舗ラジオですよ、さっき言わせてもらいますけど。
あ、そう。
それでさ、
へえ、
2013年の1月から始めてんだけど、2012年にはさ、もう我々さ、ちょっとさ、試運転的にさ、いろいろ録音してたじゃない？
してたね。
そう。それで2012年の11月に、エヴァ Q が公開されてる。で、それについて話した音源ってのがあって、そう。で、新エヴァを見る前に、一回それ聞いてから言ったら、まあ、結構まあ、喋りとしてはね、やっぱ拙い感じはするんだけど、まあ今も別にそんな上手くないけどさ。そう。で、まあちょっと恥ずかしいけど、なんか内容としては結構面白いかなと思って。
そう
そう。
だ、
で、この、
そう、はい、どうぞ。
新エヴァのね、この回におまけでつけたらいいかなと思
ああ、いいですけど、とても恥ずかしいですね。っていうのも、聞いたんですよ、僕も。そしたら、まだ始まってない体の、無理やりなんか、流しちゃおうぜ、みたいなこと、俺が先導してる感じ。
あの部分はだからカットしてもいいかなと思ってるけ
ああ、そうなの、そうなの。まあ、どう
ど、
する？
流したい？
別に、
カットしたい？
どっ
どっ
ち
ちでで
もも
いい。
いい。なんとも思わない。
なんとも思わない。重い重い。
過去のことをなんとも思わないんで、恥ずかしいもクソもないですよ、
ないで
も
すけどね。
う。
ペテが恥ずかしいですからね。
そうです、そうです。もう生きてることが恥ずかしいですから。
恥ずかしいですからね。恥売り人だもんね、も
そうですよ。
う
生きてるというかそういうことですよ。そうですか。
それさ、ほら、我がラジオもね、もう200回も超えて。
僕、もう、それは苦情ですよね。はっ
まあ
き
ね、
り言っ
自分
て。
がいないときに超
そう
えた
そう、
のかっていう
そうですよ。
まあ、仕方ないじゃん。うちらもほら、別に回数にこだわりもないしね。
全くないですね。いや、でもなんか、オープンチャットのおかげでさ、いろんな人とこうね、
そう
交
ね。
流を持てて、
そうです
ね、
ね。
なかなか面白いで
ゲー
す
ムに
ね。
してもね、
そう
やっ
ね。
てるとこういうこともあると
そうね、ほんとね。
いう。ということでね。この後に、だからそのエヴァの、我々の8年前の、音源を聞いてもらおうかな
僕ね、聞いたんですけど、全く分からなかったっすね。
と。まあ、そうだね
もう完全に忘れてるね。
だ 今のさ映画が終わっの仕事が終わって、
うんうんうん、
新エヴァを見に行くとなったら、
そうね、
あその頃まだもうやってるか。
いやでもやってんじゃない、まあ5月のね半ばぐらいに終わるんですよ。
まあもしかしたらロングラン
ねえやってんじゃない、
う
ん、
もしそうだとしたら、
うん、
少なくともジョーの、
うん、
あ進撃のジョー派9は見てから行った方がいいよ。
まあそうだよね、
やっぱり、
うん、普通に考えてさ、
そう感動がね、まあ、俺結局2回見に行ったんだけど、
うん、あそうなんだ、すごいね、そう
9だけ見て、
うん、
見に行ったのね、
うんうんうん、
でそれ帰ってきて、
うん、
でテレビ版と急激とジョハ9見て、
うん、
であとまあなんだろう安野さんの式日とか見て
式日いる、
そうで奥さんの書いた漫画とか前
撮られて、いやそれもいらないと思うけど
そうでもいろいろ感情移入してから行ったらもう全然感動が違ったもん。
あそう、まあそりゃそうだよね。でもえテレビも見たの、テレビシリーズ
テレビも見てから行った。
えその後の映画はテレビシリーズの
見た見た、
あ見たんだ、
うん、
頑張りましたね、相当ハマったね。じゃあ
そうだね、だからその間ほらその収録するってのも分かってたから、
うん、
ね、
ま
あ、それもあって、はいはい、それ本当はノマドランドとか見に行きたかったんだけど、
あ
それも2回目のエヴァに変えて。
なるほど、いいですね、いい、羨ましいわもう本当に。いやいやいや、もうどうです、そうそう、もう僕が僕が選んだ職業ですからまあしょうがないですね、はいはい、
というわけでね、じゃあ
そうということで、うん、あの過去の僕たちの秩父を楽しんで聞いていただ き、うん、いただければと、はい、思います。
はい、
はい、
じゃあ聞いてください。
はい
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 はい、エヴァ級さ、
ああエヴァ級ね見たからね、うん、それから行く、
そうしようよだから分かんなかったことを何でも聞いてくれたら僕が何でも答える
そうっすか
でエヴァ級なんだ、
まあエヴァンゲリオン、
新劇場版9、新劇
場版9で、ね、僕全然しばらく見れずに、
うん、
あのやっとこの間、
うん、
まあアマゾンプロダクツのオフ会行く前に見ときたいっていうだけの理由で、
なるほど
あのウィーユーの発売日のさ、
うん、
朝ウィーユー帰って、
うん、
夜戻ってきて、あれ夜の9時からまた新宿行って、
はいはいはい、
2往復してみました、
うん、どうだった
の率直な感想からいきましょうか、
うんうん、
まず、
うん、
なんか見終わった後に、
うん、
なんかこの感じなんか覚えがあるなと思ったわけよ、
うん、
ね、
うん、
何かなと思ったら、あテレビシリーズのなんかエヴァンゲリオンみたいな感じだなと思った。
そうだね、
うん、まずね、
うん、
でそのまあストーリーわけわかんないし、
うん、
なんか変な話でなんか なんだとまあ思ったけど、
うん、
結構楽しめたね俺は。
なるほど、
その凄さだけがとにかく伝わってきて、
うんうん、内容がよくわかんないけど、
うん、まあよくはみんなが言うほどよくわかんないっていうような感じで、
うん、
まあ謎は残るし、
うん、
そのなんかこれ何なんだとかっていうのはいつものエヴァな感じじゃないですか、
うん、
なんか調べてたいとかっていう感じは出てくるようなことが、
なんかまとめの考察サイトとか
は見てない、
いろいろ見てないんだ。
俺は見てないけどポッドキャストとか聞いたね、うん、でなんかその聞いたけどその率直に思ったのはなんかまたなんかインディーズフィルム見たくなってきたなと思っただけよ
そうだね、
うん、こんななんかすっごいなんかこんな受けなさそうな内容をよくやるなっていう、
うん、な、
まあそれをやれちゃうその最初日本アニメーション界って思ったけど、ただ単に安野さんの力だろうなっていう、
うん、
マンパワーだなって思ったっていう、だからなおさらインディーズだと思ったってい
う、うん、スタジオからじゃなかったら絶対できないもん、
ね、できないよ女の、うん、っていう感想でした。
なるほど、
うん、
なんかあそこ何だったのとかないの？
え、あるよ、
なんか言ってみて。
なんだっけ、カオルくんがしきりに言ってる、なんだっけ、イリス、え、
うん、
なんかさ、なんだっけ、
エリス出てくるでしょ、
うん、
エリスのとこに
シンジ君と行くじゃん。
じゃなくて、なんかの名前すげえ連呼してて、
うん、
それを誰って感じの、なんだか。
アダムスの器？違う。
じゃなくて、もうちょっとしきりに言ってる名前なかったっけ？
あ、リリンか。
あ、リリン、そうそうそう。
そっから
リリンって何？
リリンってのは、
うん、
テレビ版で言えば、
うん、
使徒が17体いたのね、テレビ版の時は、
うん、
で18番目の使徒が、
うん、
イコール人間人類がリリン、リリンっていうのは人類のこと、
はいはいはい、
今回は14番目の使徒として人間、
うん、
イコールリリンだ
か。あれカオル君は、
カオル君は人間じゃないから
1番目の使徒だよ。あれ彼が使徒だった、
そうアダムなんだよ、
うん、
彼は。で
アダムなの？
アダム第一使徒はアダムだからで今回の映画の中でセリフで13使徒に落とされたっていうセリフがあるんだけど、もともとアダムだった、
うん、
カオル君が13番目の使徒として今回出てきた、
うん、なんかとても野暮なこと言っていい？
野暮なこと言ってみて。
誰に13番目の使徒にされちゃったっけ？
多分言動っぽい、いや明言されてない。
なんかさ、ゼーレはといいさ、
うん、
ゲンドウといいさ、
うん、
なんかすごい知ったか風じゃないですか
そうだね、
全部知っちゃってる感じじゃ
ないですか。多分知らない可能性あるけどね
知っちゃってる感じあるじゃないですか、うん、でもゼーレ今回さ、
うん、
もう役目は終わったみたいな感じで、
うん、
こう、まああれって要は死でしょ。
そうだね、
死んじゃったわけじゃないですか。
そうだね、
っていうことだと、もうこれはゲンドウくんの、
うん、
思うツボになったっていう話
っぽいね。ゲンドウ君の方が上手だった的なことだね、多分。
でもゼーレもなんか納得してたよ。
なんかゼーレのやりたかった人類補完計画は、
うん、
今回の新劇場版に限って言うと、
うん、
なんかリリスに槍を抜いて、ロンギヌスの槍が刺さってたでしょ、
うん、
あれを抜いて、
うん、
でサードインパクトを起こすと、
うん、
人類が進化する、
うん
ね、
うん、
で進化した人間に刺したかったっぽいの、全人類を、ゼーレは。
おお、でもサードインパクトは起こったわけだよね。
起こりかけて封じたの、
ニア
だから、ニアサードインパクトが起きたので、どうもそれで人間が、
うん、
あのエヴァみたいな大きい巨人みたいになっちゃったっぽいの。でいっぱい散らばってたでしょ、大きい人間みたいなやつが、エヴァみたいな人間みたいなやつが。
どこに？
カオル君が見せた、シンジ君に見せた風景とかの中に、床に巨人がいっぱい横たわってたの、うん、あとターミナルドグマの中にもいっぱい散らばってたの、
はいはい、
大きい骨みたいなのをバリバリ踏みながらやってたでしょ。
あれ
がその慣れの果てみたいな。で考察サイトとか見ると、
あの
巨大化した人間たちがリリスと融合するとインフィニティってのになるらしい、ね、
リリスと融合するとインフィニティになる、
なるらしいのね。でシンジ君がその死体、はい、大きい死体みたいなの見て、あれ何って言ったら、カオル君がインフィニティの慣れの果てだよとかって、
うーん、
になり損ないって言ったんだ。
なるほど、
どうもそうらしいんですよ。
うーん、
じゃあ、まあ、誰もよく分かってないんだけどね。
まあまあまあ、でも大まかに言うとそういうこと
って
こと。
そうみたい。でそれをどうも、
うん、
そのマーク6っていう歯の最後に、
うん、
カオル君が乗ってきた、
うん、
月から来た自立で動くやつが、うん、シンジ君の初号機をカシウスの槍で止めて、
うん、
サードインパクトがニアサードインパクトに収まった。
だから不完全の、
不完全だった。だから人間もインフィニティにならずに不完全だったっぽいんだよね。そんでその後マーク6がその槍をね、
うん、
カシウスの槍をリリスに刺したっぽいんだよ。だから今回刺さってたのよ、
うん、
2本、
うん、
でそれを抜くと封印が解けるっぽいんだけど、
うん、
カオル君もそう思ってたんだけど、
うん、
降りてみたらロンギヌスの槍が2本刺さってた。だからおかしいっつってたの
もう分からない、
分かんないでしょ今回はリリスじゃなくて、アダムが4人いるらしいんだよね、
うん、
最初のセカンドインパクトを起こしたアダムスっていうのが、
はいはい、
だから複数系のアダムスになってて、
それがかその一人がカオル君ってこと
ぽいね、どうも。
うーん、
で
それはセカンドインパクトを起こした、
そうそうそう、うん、 前はテレビ版の時はセカンドインパクトの映像が出る時って光の巨人が一人だけ立ってたんだけど、
うん、
今回は美里さんの回想とかに出てくる巨人が4人いるのよ。で1人が1本槍持ってるの、
うん、
だからロンゲウスの槍2本とカシウスの槍2本あんじゃないかって言われて、うん、っていうのを多分安野さんはこれ受けると思って考えて、
うん、
適当にやって深いところまで考えてないんだけど、ファンがそれを見て右往左往するのを楽しんでらっしゃるんじゃないかと。
なるほどなるほど。
いう説が今のところネット上では、
ね、有力なわけ
横行しておるわけです。
でもなんかさ、
うん、
いろいろその謎が残るよね。
何か謎あった？
え、な
まあ、謎だらけなんだけどさ。謎
っていうかさ、その、うん、なんで美里さんたちは、
うん、
なってない？
なんか。
うん、
どうも歯の最後に嘘予告編があるでしょ、
うん、
Q の、
うん、
まあ、今回嘘だって分かったんだけど
全然覚えてない。
そうでしょ、
うん、
歯の最後についてた Q の予告編は全然 Q に生かされてないんだけど、
うん、
そこに出てくるナレーションを聞くと、
うん、
幽閉されるネルフ関係者みたいな言葉が出てきて、
うん、
あの人たちどっかに幽閉されてたんじゃないかっていう説があって、
ネルフ、
そうそうそう、ネルフの人たちだから逃れてるんじゃないかっていう、あのニアサードの影響を受けてないんじゃないのっていう可能性があるらしい。それがもしかしたら宇宙なのかも。
なるほど。
まあ誰も確証ないんだけどね。
誰も確証ないよね。
ない。
それも
多分安野さんもないと今考えてんだと思う。
で今回この反応を見て、
そうそうそうそう、
やるとしてるわけでしょ。
そう。だからまだインタビューとかもないしね。
うーん、
まあループ説とかいろいろ出てますけど。
いろいろ出てますよね。そのなんかテレビシリーズの続編だとか。
そうそうそう。
それはちょっと辻褄が合わないよね。
いろいろまあね。
だってね。
そう。
単純に歯の続編な気がするんだけど。
うん。まあ、歯の最後だとカオルくんが止めたのに、
うん、
今回止まってねえから、
うん、
つじつまわねえじゃんって言ってる人もいるし、まあ、結構ねエヴァンに関してはね、
うん、
お話の整合性とかも結構
まあね、
うん、
でもまあそれを含めて楽しむもんでしょう。
だってそうだね、
あれって
そうだね、わーわーわーわー言うのが、まあ、そんなことよりね、
うん、
やっぱ作画今回悪い悪い言われてるんだけど、
うん、
最初のあの大気圏の戦闘とか、
うん、
最後そのターミナルドグマじゃないや、うん、セントラルドグマかな、
うん、
のあのファンネルが出てくるあたりとか、
うん、
結構好きでさ、
うん、かっこよかったよね。
かっこいい。
ファンネルだ。
今これを超える映像表現ってないわけだから、
うん、
邦画にしても洋画にしても、
うん、
すごくかっこいいよね。
もうそうそう、そういう意味で言うとさ、あの、
うん、
なんつうの、あの戦艦といいさ、
うん、
なんだっけ名前、
ブンターね。
ブンター、
うん、
といいさ、そのパンネルといいさ、
うん、
なんか小田君がやりたいことやってるだけの映像だっていう。
ブンダーはね、
もうなんかさ、え、なんかヤマトみたいな話でしょ。
ヤマトやりたかったんだよね。だから。ナディアでもちょっとやってたし、
ナディアでもみたいにやってたんだ。
あのネオノオチラス号ってのがまさにそれだったんだけど、
でさ、なんかわけわかんない、こんなでかい戦艦をさ
、うん、
わけわかんない動きさせるじゃないですか。
そうだね。
で波動砲みたいなのも出るじゃないです
か。出るね、うん、あのブンターがさ、
うん、
あの偽使徒みたいなやつ倒した後、戦艦と一緒にさ飛び立つところなんだけどさ、
うん、
飛び去るとこが、うん、の背景がさ何も書いてないさ、
うん、
空とさ赤い海の2色の画面しかない、うん、あの CG 臭い絵
とか全然なかったけど
背景雲もないし、
それなんか言ってる人多いね、そういうこと、ね、
そうなんだ、うん、
背景はなんか、
じゃあいいとこもあったんよ。
でもそういう絵にしかならないってことじゃない、
滅んでるからなのかもしれないけど、
ね、うん、
あそこで その世界観のネタバレしちゃうと後でシンジ君が驚くところができないからぼかしてるのかもしれないしね。シンジ君とカオル君がさピアノ弾くとこあるでしょ。
うん、
あそこのとかってあのエヴァ格納してたハンガーの底の部分じゃん。二人のすっごい上の方に、
うん、
そのなんていうの高速具が名残があって、
うん、
あの底なんだここみたいな。でも面白かったよねアスカの活躍とか。
うん、面白かった。
なんかあのなんだっけフラグスーツをさ、
うん、
なんかガムテープみたいなの止めてるでしょ。破れたかなんかしたか分かんない。
止めてる
あれとかなんか物資のない中でさなんとか戦闘してるベテランのパイロットの感じしてたでしょ。なんかプラグスーツ着てさ、
うん、
ジャケット着てさ帽子かぶってるとこあるじゃん。なんかあれとかなんかあのレーサーみたいだよね。なんかあのバイクのレーサーみたいな。
そうだ、
ね、結構かっこいいなと思って。
何あのなんかさ、
うん、
耳みたいなついてた。
耳っていうかプラグスーツのあの
あ
頭についてるやつじゃん。いつも
それでボコってしてるの。
そうじゃない、
両サイドが。
うん、そんなでかかったかどうか分かんないけど。
まあ俺ほら、うん、でまあ歯をまあジョと歯を見直して、うん、やっぱ歯面白いなとは思ったし、うん、すげえなと思ったから見たいなと思ったけど、まあでも劇場で見てよかったね。
あの音響がさ、
うん、
その大気圏の戦闘のところでさ、
うん、
で上下もうないわけじゃん宇宙での戦闘って、
うん、
だからすごい後ろの方でマリの、
うん、
あの歌が聞こえてきて、でなんか会場の人が歌ってんじゃないかと思うぐらい後ろの方で聞こえてきて、でなんだよと思ったらアスカがコネメガネ歌うるさいっていう言葉があって、あこれマリの声かと思って
僕が良かった
っていうぐらい本当に上下がないような宇宙でに自分もいるような錯覚があるほどいろんな方向から音が聞こえてすごいなと思って。あれはほら劇場じゃなくて無理でしょ。
まあ、確かに音響もまあまあ、
うん、混んでた、
すっげえ混んでた。
あそう、
まあ、土曜日の夜の9時の回だったんだけど、
うんうん、
まあ満席だよ。
すごいよね今時、
うん、
あの前の方のさ飾りじゃねえのっていうぐらい前にある席って誰か座んのかよと思ったら、こういう時には座るんだね。
座るんですよ。
見えないだろうねあれ画面滑っちゃってね、
うん、今時もさオンラインのチケット出たからさ立ち見はさすがにいないけど、
立ち見ってもうできないんじゃない。
できないの、
うん、
いや昔立ち見とかいたもんね、
うん、俺あのイーダ・ジョージのナイトヘッドは立ってみたよ、
うん、
うん、見なくて
よかった。いいの立ち見で見たね。いいの立ち見で見たな。
当時結構面白かったんだけどな。
うちの姉ちゃんもハマってたよナイトヘッド。
そう
そうそうそうですか。
そうなんだね。
あとなんか疑問あったかな。
いやいっぱいあるんだろうけどさ、
ね、いっぱいあったけどまあ、
うん、まあ別にその気にならないみたいな、うん、
なんか予告編もさ、
うん、
なんかあれ嘘なんでしょ多分。
まあ嘘でしょ多分。
なんかさ4号機あれピンクのやつ何号機。
あれ8、
あれ8なんだ、
うん、
8と、
うん、2号機が半々になったアシュラ男色みたいな。
そうそうそう。
なんであんな真っ二つになったんだろうね。
きっちりこう
きっちり真っ直ぐ。
あれはないだろ。でなんかさ、でかいエヴァみたいなのさ、いっぱいいるよ。
いっぱいいるエヴァでしょ。だからあれがなり損ないエヴァかもしれない
ねって。ああなるほどね。
まあ多分あれ使わないでしょ。すごい適当だったし
動きも。使わないのかな。
雑な動画だったよ。
まあね。なんか要は設定からもう雑なわけですよ、うん、半分だ
から。まあやっとけって感じじゃない。
今回のあれなんだよね、フォースインパクトを起こす
をみんなで防いでたんだね
っていうことで、ね、
今回の Q に関して言えば
フォースインパクトは何で起こさなきゃいけないの。
言動は起こしたかった。
それが人類保管計画につながるっていうことだった。
とりあえず、
うん、
使徒全部殺さなきゃいけないわけですよ、
はい、
使徒を全部殺した後起こせるのね。でまだ全部死んでなかったから、多分カオル君殺すっていうのも言動の目的の一つだったんじゃないかな。
あ使徒だから。
そうそう、あとマーク6に12 第12の使徒が取り付いてたんだけど、うん、それも殺さなきゃいけないし、
最後ダブル
最後なんか全身がコアだとか言われてたやつ、
あ
結局アスカに倒されたのかな。
なるほど。でカルクも死んだから、
死んだからこれで全部使徒いなくなったから、まあとりあえずよしとするかみたいな。結局ミサトさんに邪魔されてホースを置けなかったんだけど、
なるほど、
うん、ミサトさんは起こしたくない立場の人でしょ、うん、ビレは、
うん、
でカオルくんも起こしたくなかった、
うん、なるほど。
カオルくんの思惑は、
うん、あそうだ、
彼一人だけ、うん、シンジくんに幸せになってもらいたいだけなんだよ、ね、
なんで
そういう存在なんじゃない
なんで
ホモだからだと思うよ多分
本当にそれなんかあんじゃないんです、 裏的な読み
ありそうなんだけど、
うん、
とりあえずテレビ版の時も今回もそれ以外の目的が見えてこない、
彼にはない、
うん、そういう存在なんじゃない。
でなんかさ、また今度こそはみたいな
セリフが
あるだけ、
うん、あれがまた
なんかループ
説
のさ、
ね、
があるとか
って痛い系なファンをこうなわもうやきもきさせるための言葉でしょあれ。絶対見ないよあんなの
なるほど。
今回さ俺、
うん、
テレビ版と、
うん、
あの旧劇場版のエヴァを一応見てみたんだけど、
うん、旧劇場版
あの真心を君にとエア、いわゆる世間では EOE って言われてる、
何
エンド・オブ・エヴァンゲリオンっていうタイトルになってるらしいよ今は。
劇場見に行ったわ。
俺も行ったよ。
なんとなく覚えてる。
なんかすごいがっかりしたっていうさ世間のさ、
うんうん
一般的な評価でしょ、
うん、
俺結構面白くて、
え面白かったよ、
ね、
だって2号機とか超かっこよくな
かった。かっこよかったよ ね、
うん、あの白いさなんかいっぱい出てくる人が出てくる、
そうだ、ね、
金が入ったやつ、あいつ
量産型ね、
そうそう、あいつらと戦う時のアニメーションとか
すご
か
った よ、ね、うん、すごいかっこいいよね。
おかっこいいと思ったけど、
だから最後の気持ち悪いっていうのがみんな嫌だったみたい。
人類保管計画
のあとなんか海岸でさ、
うん、
アスカと一緒にさ寝転んでてさ、
あ
で海が赤くなってて、
なんかでかい荒波が出て
くる、ね、そう
あ
の辺がみんなわけわかんなかった。あとなんか実写でさなんか劇場に来てるオタクみたいなのを映したでしょ。
そうなんだっ
け。そうああいうだからオタクは嫌いですっていう安野さんの嫌がらせをみんな真に受けて何よってなったんだけど、
あ
まあ些細なことなんだよねそんなのは。
まあ嫌いなんじゃないの。
まあね、でその時に出てきたあのでかい綾波の首とかが今回出てきたとか、
はいはいはい、ああなるほどね、
とか
あそうなんだ。
なんか月に格子状に赤い線が入ったのね、その昔の旧劇場版の時に、
うん、
どういう意味か分かんないけど、
うん、
それが今回カオル君がシンジに世界を見せた時に空に浮かんでたりとかしたから、みんな、うん、あれ旧劇場版のあれってもしかしてみたいな、
なるほどね
とか思っちゃってるわけなんだけど、あと明らかにさ今回さ月にさ血がびしょっと飛び散ってる絵が何回か出てくるん
だよ。あったね。
あれは旧劇場版の時に綾波の首から血がびよって出て月にビシャビシャってかかる描写があったから、
うん、あそうなん
だ。明確にあれの続きじゃねえのっていうのをみんな、
あのなんか綾波のでかい頭えぐかったね。
えぐいよね。
腐ってる感じでしょ。だって
腐ってたね。だからだいぶ時間経ってるってとか今回の新劇場版は初めから海が赤いとか、いろいろ引っ掛けるようなとこがいっぱいあるんだね。まあそういうことはもうどこのポッドキャストでももう話してるから、
うんうん、
こんなもんで、
なるほど、ね、
うん、
まあでも面白かった
です。俺も面白かった。
面白かったです、うん、だからもう一回行く
って言ってきたら
行く
俺3回目はいいよ。
いや
もうかなり分かったもん。
いやそういうじゃなくて、いや行かないと思うな俺。
ああ純ちゃんがね。
そうもう俺なんか劇場で見るっていうか、もう多分ブルーレイとか買うから、
うん、そうだね。
それでまた続けてみたいかな。
まあ無理に持ち抜く必要はないと思う、
うんう
ん、何よりね、
うん、
あの巨神兵をもう見たくない。そんな何度も。
これはさ何だろう、これはなんかあの破壊の様はあいいなと思ったよ。 巨神編自体には何の魅力も感じなかったけど、
うん、
なんかさ、このデザインもさ、なんかあるじゃないですか、よくありがち
な。なんかナウシカのさ、
うん、
映画のナウシカでも、
うん、
漫画のに出てくるオーマでもさ、
うん、
漫画のナウシカって見た？
見た。
オーマが出てくるでしょ、
うん、
とか見てても、
うん、
あんなにプラスチックっぽい質感だと思わなかったから、なんか
これのこと？
そうそうそう子供がフィギュアで遊んでるみたいな映像だったじゃん、
これね
プカプカ浮かんでさ、
なんか動きが良くなかったね、あんまり
動き良くなかったね。
これってさ、どうやってんのかな。
あのね、人形師の人が黒子着て、
うん、
ブルーバック、まあブラックバックの前で動かしてるから、
そう言えちゃえばよかったよね。
ね、昔の特撮ってそうだったじゃん、
ね、
だから重量感あるわけでしょ。
そう
だからなんか全然地に足ついてないさ、重心が乗ってないような立ち方だったわけでしょ。
このフォルムを守りたかったんだろうね、きっと。でも入りそうだけどな。
入るよね、
うん、
だって身長を大きくして、
うん、
人が入ってもあのスケールが取れるぐらいの細さにすりゃいいわけじゃん。頭の方まで人が入ってなくてもさ、胸ぐらいまでの高さにして、あの槍は人が入っても細身にできたのよね。
でもさ、ミニチュアは良かったよね。
ミニチュアは良かったよ、俺もそう思ったけど、
うん、ミニチュアと爆発は良かった。
爆発のタイミングとかがさ、ビームが当たって、
うん、
一瞬溜めがあってからバーンってなってたじゃん、前のオウムとかって、
うん、それなかった
っけ。もう当たった瞬間爆発してたから、
あ
なんか あれ
大して気になんなかったけど
宮崎駿の時とか、
うん、
必ず受けて、
で、タネがいいんだよ、
ね、ギューってさ、ラピュタのさ、ね、ロボット兵のビームもそうだけど、
はい、
あれがないんだよね、なんでなくしたんだろうと思ってでもさ、
そこら辺のリスペクトが足りなかった。
リスペクトも何も、でもナウシカの時は自分でやってることじゃん
まあそうだけどね、どこまで指示したかがよかったんだけ
どね。そうだね、あの1秒 1.23 秒ぐらいの間がさ、
あでも
あパワーが大きすぎるとこのぐらい間ができるんだっていうさ、
監督じゃなかったよね、
樋口さんだよね、監督は。
そう、なんか光学アニメーションなんとかとかって、光学作画って書いてある。
うーん、俺樋口さんのさ、
うん、
その人ガメラとかゴジラとかやってる人でしょ。
そう
の見たことないんだけど、
ガメラゴジラ
どっちだっけ。
やってないと思う。
やってない、モスラ特撮の一人だよね。あ、ローレライとかそういう人か。
そう、うん、でも特撮、もともとは特撮監督で、うん、あ、でも、あ、そっか、ゴジラとかやってるかも、特撮監督とかにもしかしたら。
うん、
全然あんま知識がないけど。
俺もないけど。
東宝で見かけるぐらい。
うん。ミニチュアは本当、本物と見まごうばかりの、
ね、すご
いクオリティだったね。な、職人芸だからさ、
うん、
もうだんだん減ってくんじゃない？
こうやって、CG 使ってないの？
ゼロだらしいよ。
ゼロなんだ。
うん。だからすごいって言われてるけど。
すごいじゃん。
すごい。でももうこれで最後でいいんじゃない？
いや、まあしね、美術館に作ったさやつだよ僕は、うん、あ、そうなんだ。
そうそう、
え、すごいじゃん、
うん、なんかその、
え、現代これも何、素材取ってはめてるってこと。
そうらしいよ。
コンピューターグラフィックスは使ってない。
使ってない。ブルー合成とかはもちろん使ってる、はいはいはい、俺は昔から特撮の人も使ってる技術だから、うん、そのなんかキノコ雲みたいなのあるじゃん、
うん、
それもなんか どうにかして撮ったらしいよ。
へえ、これ CG だと思った俺。
CG っぽかったよね。
え、この辺も違うの。
なんか作ってるらしいよ。すごいじゃん。でどうしたらそういう風に見えるかっていうのをみんなで一生懸命アイデア出し合ってっていうメイキングがその現代美術館の時は見れたらしい。
すごいじゃん。
すごい。いや、それは知ってて見たんだけど
じゃあいいじゃん。
まあ工芸品が美しいってのはわかるよ、
うん、
それはあの何、江戸時代の蒔絵とか見てもさ綺麗だなと思うし、うん、あの浮世絵とか見ても綺麗だなと思うのと一緒で、
うん、
確かに綺麗だけど今なくなっていくっていうのは必然的なことだなと思うけど、まあ、CG でいいじゃんって話になってくるじゃん、どうしたって、
うん、まあ要は、いや、そのどこに重きを置いたかっていうところで爆発でしょ。
うん、うん、まあね
爆発するとこの街の壊
れ、いやいや、だから最初の1回は楽しく見たけど、
うん、
2回3回と見るようなもんじゃないとは思ったけど、 うん、すごいわ、すごい。その技術力に関してはすごい敬服するけど、だからって CG よりいいかどうかっていうのはよくわかんないけどね。CG だって一生懸命作ってるわけだから。みんなチカチカチカチカ。
そのさ、物の力っていうのは、すごいんじゃないですか。
まあすごいと思う。
その例えばさ、俺らだったら映画やっててさ、例えばヤッターマンやってた時に、あのみんなの気分を上げるために、
うん、
ヤッターワンを実物で作ったわけです
よ。ああ、なんか言ってたね。
うん、超上がったよ。いや、俺応援だったけどさ。
それはスタッフは上がるかもしれないけど、見てる人にどう伝わんのよ。
まあ、伝わんじゃないの。
まあね、伝わる人は伝わるか
もしれない。まあ、CG ですよね。まあ、
あのビルの中身がさ、うん、溶けてブワーって出るところがあったでしょ。
すごかったよね。
あれはね、風船をね一瞬で溶かしてるらしい。
風船、
うん、だからゴムが溶けてると。
うん、すごいじゃん。
すごいでしょ。
うん、
じゃあそういうことで、
はい、
じゃあエヴァの話終わりで、
終わりで、
はい、
はい。